それではこの朝は、すべてのことの、すべてのことを福音のために、すべてのことを福音のためにという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはパウロが彼を裁く人々に対して、その自分の使徒性ですね、使徒であるということと、それに伴う権利について弁明するのを見ました。コリントの教会の創立者であったパウロには、その福音の働きに対する当然の報いとして、コリント教会から報酬を受ける権利がありました。その働きに対しての報いですね。その権利があった。けれども、彼はその権利を用いなかった。それは当然のことなんだけれども、私はその権利を用いなかったと言いました。それはキリストの福音に少しの妨げも与えないため。また彼にとって福音を述べ伝えることはどうしてもしなくてはいけないこと。つまりそれが主から委ねられた務め、これは管理という言葉が使われていると先週見ましたが、その福音というのはね、それは彼にその管理が委ねられたことであったからですね。もちろん管理ということをこのコリントの最初の方で見た時にも忠実であることが求められる管理者にはって言いましたけれども、そういったことが含まれているわけですよね。それに忠実であるということ。でパウロにはどんな報いが あったのか。それは福音を述べ伝える時に自分の権利を用いることをせず、報酬を求めないで与えることでした。フリーに受けたんだからフリーに与えるということですね。彼がそれを獲得したんではないので、フリーで、報酬、無料でというか無償でいただいたので、これを、報酬なしで与えること。これが報いだって。特権と言ってもよいかもしれません。特権だ。先週はそこまで見て終わりましたが、その話の内容としては今日のところも続きになるわけですね。まあ当然続いているのは続きなんですが、内容としても続いています。というのも日本語ではわかりませんが、そこには、ガルという、これはギリシャ語ですが、理由を表す接続詞ですね。英語では、for という言葉です。for、なぜならとか、というのはっていう言葉がこの19節にある、19節の初めにこうついてくるわけですね。ですから続いてるというわけです。ですからパウロは18節で、では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことです。なのですと言った後、その続きとして19節、今日の19節で、というのは、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。奴隷となったからですと言うことができますね。それが理由なわけです。パウロをして彼が福音を述べ伝えるときに、報酬を受けないで、求めないで、与えられるのは感謝して受け取っていましたよ。でもそれをコリントの人々に対しては、私はこういう権利があるではなくて、報酬を求めないで与えることを報いといった理由。それは彼が自分の意思で、自らの意思で、すべての人々の奴隷となったからです。奴隷となったからです。もちろん奴隷であっても、その働きに応じて、何らかの報いは受けられると思いますね。まあその奴隷ということによりますけれども。でもそこには従うか否かといった選択肢はないわけですよね。使えるもの、しもべにとっては、いや、これはしたくない。これはどうかと思います、主人。って言わないわけですね。使えるものですから、それはもう従うということが、当然のことだからですね。使えることが、では全ての人に対して、別にパウロは何も負い目がないわけですよ。全ての人に対して自由であるはずのパウロは、なぜ自ら進んで私は全ての人の奴隷となりました、なぜそのように言ったんですか。なぜそのように彼はコミットしたんですか。そこに普通はその反対のことを考えると思うんですよね。ですよね。私は自由だ、何をしても許されるんだって、そっちに行くわけでしょ。 ね、だからまあまあ多少ねこうやって神様を超えててもいやいやいやもう許されるしこうだからって言っていやまあここは関わりたくない、あの人とはあれこの教会は好きじゃないからとかそういうこう自分を上に立つ方に行きたいわけですよね。でもパウロは 真逆なわけです。自由だからこそ、ね、私は全ての人の奴隷となったというわけですよね。なぜですか。自分が、私たちは自分が使えるのではなく誰かに使えてもらうことを願う。でもパウロはその反対を言った。それはより多くの人を獲得するためだ。つまりそれによってパウロが人々に使えてこれで福音を語っていくことによってより多くの人をこの福音によってイエス様のものとして勝ち取るため、救いに導くためだっていうわけですね。でこのことは全ての信仰者が持つべき考え方です。あ、それはパウロだけだではなくって、これは私たち全てのイエス様のフォロワー、イエス様についていく者が持つべき考え方ですね。なぜか分かりますか。というのはなぜならばそれはイエス様の模範から来ているからです。パウロという人が何か自分の強さでそうやって私はこんな人になったよって自分を誇るためにではなくて、これはイエス様の模範から来ている。イエス様がこれに従うようにと残されたね、その宮戸にたどるようにと残されたその模範に基づいているからですね。イエス様は全く自由の方でありました。もう自由どころではないですよ。この方は神であられる方ですからね。誰かにね、そうでありながら誰かに仕えてもらうためではなくって、本当は人々私たち全てのものがこの方に仕えるべきなんですよ。でも仕えてもらうためではなくて、ご自分が仕えるために主は神の在り方を捨てて人となってこの世に来てくださった。誰のためですか。ご自分のためですか。しばらく何も奉仕をしていない、使えることをしていない、だからこの人となってきたらね、何か働きができるって、そのご自分がそういう動機で来られたんですか。私たちのためですよね。主はより多くの罪人を、で私たち罪人、より多くの罪人を獲得するためにイエス様ご自身がしもべとなり、私たちの代わりに苦しめられ、十字架にかけられ、殺されることで、その身代わりの死、贖いの死を成し遂げてくださった。ご自分でなければ、罪の全くないご自分でなければ、何があっても神の子供としてのアイデンティティを失うことのないご自分でなければ、御子でなければ他に罪人を救うものがないからですよね。私がそれをしなかったら誰がするんだ。誰もできない。故にイエス様はそのことをしてくださった。そしてこの福音にパウロは預かったわけですよね。獲得したんじゃないですよ。全く反対の方向、この方を迫害してたパウロですが、この福音、良い知らせね、この上ない寛容を示されて許されただけじゃなくって、この福音を、素晴らしい知らせを携えて出ていく、その管理者として立てられたパウロですけれども、そのパウロ、福音に預かるものとしてのパウロもまた自分には権利がある、人としての権利がある、でもそれは用いなかった。自分には自由がある、でも私は奴隷となりました。より多くの人を獲得するためです。20節から22節のところ、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人には、人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。パウロという人はローマ市民権を持っていましたから、生まれながらのローマ市民ですよね。ですがでも同時にもともとユダヤ人なわけですよね。 ユダヤ人ですから、彼をしてユダヤ人のようになるということは、そう難しいことではなかったと思いますね。その知っているという意味において。全くね、全然ユダヤ人って何ですかっていう人がユダヤ人のようになるっていうのは無理なわけですけれども、彼はユダヤ人がどういう人たちかっていうのは分かるわけですよ。彼自身がユダヤ人だからですからね。だからそういうことはできるでしょう。また同様に、もともとユダヤ教のパリサイ人、ね、同じ年代の中では本当にエリート中のエリートだったって彼自身も言うように、そこにね、彼は長けていた人ですよね。律法を守る生き方をしていた人。ですから、それが、その律法の下にある生き方っていうのはどういうものか。彼自身はもう今そうではないですよ。それを救われるための律法を遵守っていうことではないんですけれども、でもそれがどういうものかを知っているという意味において、律法の下のにある人々のようになることも、まあ、難しいか難しくないかでは表現は難しいですけど、まだ、で、その、知っているので、まあ、ですよね。まあ、そこまで、難しくなかったと私は推測しますね。そういう意味において、知っているという意味においては。ただ、もはや、ね、ここでパウル自身も言ってますが、立法に対する、こう、捉え方というのが、このイエス様の救いによって、恵みによって救われる。だからこそ、この聖なる律法も、ね、これを守って救われるじゃなくって、救われてるからこそ、神様の愛を知るからこそ、そのバウンダリーの中に、主がおっしゃる御言葉の中に留まる。むしろ、これをしてないからいいや、じゃなくって、むしろ進んで御心を行おうとする生き方へと進んでいたわけですよね。ですから、そういった意味において、その捉え方が以前とは異なっていたので、そういった面で、そのユダヤ人のようになるとか、律法の下にある人、もののようになるということは、彼にとって決して自然なことではなかった。目を覚ましたら、やっぱし私ユダヤ人だから、彼らと同じようにとか、律法を知っているものだから、そういう生き方にいて、で、そういう、その自然体のことではなかった。意図的にそこに向かう必要があったわけですね。じゃあ、律法を持たない人々はどうですか？つまり、これは異邦人のことを言ってますが、どうだったと思います？使徒の働きでも見ましたし、他のパウロの手紙でも見れますが、当時のユダヤ人と異邦人との間には、もう本当に大きな大きな隔ての壁があったわけですよね。ユダヤ人たちはその異邦人たちをね、犬と呼んだ。彼らはもうその罪人だって呼んだわけですよね。その罪人っていう意味は、神を知らないものだっていうことです。で、自分たちはね、もともとこの誠の神を知っている。異邦人たちは、この誠の神を知らない者たち、ゆえに罪人だって言ってたわけですけれども、その彼らの間に大きな隔てがあった。異邦人が救われるためには、ね、割礼を受けて、そのユダヤ教に改宗して、やっと初めてそこからスタートするわけですけれども、そういう考え方があったわけですよね。で、パウロはその、イエス様が壊されたわけですが、でもパウロはそのメッセージとして、その壁をキリストの福音によって壊し、この両者、ユダヤ人も異邦人も両者をキリストにある一人の人、これ教会のことを指してますが、神様の前で一人の人として立て上げるためにパウロは労苦していたわけですが、そこには多くのチャレンジがあったわけですよね。それを言って、じゃあみんな、そうだって言って、恵みだ、神、祝福だって言って、信じたかっていうと、もう本当に、もう文字通り殺される寸前のことも何度も受けるような、その迫害を通る中で、来たわけですよね。チャレンジがあったわけです。で、じゃあ、身内って言っても血のつながりじゃないですよ。でもその、人としての身内と言っていいと思うんですが、じゃあ自分たち、そのペテロたちとはどうだったかっていうと、みんなそこに最初から向かってたかというと、ガラテヤ書を読むと、ペテロに対して、一番弟子ですよね、イエス様の一番弟子に対して、あなたはね、そうやって異邦人たちとアンテオ家でね、そうやって一緒に食事をしてたのにね、エルサレムの方から、ヤコブのたちから送られてきたその、人たち、ユダヤ人たちが来た時にね、福音に対してまっすぐ歩かずにね、異邦人たちから、距離を置いた。で、バルナバまでも、パウロのと仲間のバルナバまでも、あ、やっぱしそうだよなって言って、そっちにね、巻き込まれでいったって言って、パウロはペテロに面と向かって、あなたはまっすぐ歩んでいない、福音に対してまっすぐ歩んでいないと彼を責めたわけですよね。 全然容易なことじゃないですよ。もうイエス様の弟子だって言うだけで、一番弟子だってある意味ね言うだけで、そうやってねユダヤの人たちは、あ、ペテロって言ってたことでしょう。でもそれにね、共にイエス様と歩んでないパウロがそうやって言うと、もう本当に下手したらというか、パウロが一人ぼっちに本当にそうやってある意味干されててもおかしくないわけですよね。全然容易なことではなかった。立法を持たない人々のようになるっていうことは、それはパウロにとってはローマ市民として違法の世界に通じて、また主によって違法人の使徒として立てられたパウロであっても、この人々たち立法を持たない人々のようになるっていうことはね、あ、パウロは人好きだった、違法人でも誰でもされて誰とも仲良くできてバディバディできたっていうことじゃない。彼らのようになって彼らを獲得するためには、彼はそのことを本当に意図的にそこに持っていった。奴隷としてですよ、自分が彼らに使えるもの、自然なことではなかったっていうわけです。そしてそれは弱い人々に対しても同じことが言えますよね。弱い人々とは特にここでは説明がないので、社会的な立場において、またその、まあ、生まれながらその置かれた境遇においてであっても、信仰面や身体的な面にあっても、あらゆる面での弱さを抱えている人々ということはできるでしょうね。その弱い人々、そのような弱い人々を獲得するために弱いものとなりました。その弱さをこう上から目線で憐れむっていうのはあれかもしれないけど、本当弱いもの、その人と同じ目線ってなれると思います？そう、自分がそのいい気分の味わえる時のそれはいいですよ、してあげた、助けてあげたみたいな。でも本当にそこの同じ目線に立つっていうのは容易なことじゃないですよね。その人の過去ね、こうなったのはあなたのせいじゃないの、あなたがちゃんとできないからじゃないの、イライラしたり自分で何とかしなさいよ、いった上から見下ろすようなその目線、そういった見下すようなことなしに、彼らに仕えることが自然にできると思いますか？さらにパウロは続けますね。すべての人にすべてのものとなりました。もうここまで来て具体、ある意味具体的にこう言ってるわけですが、もうその後はすべてになるわけです。だから彼はすべての人に、まさにすべての人の奴隷となることなしにできないわけですよね。彼の中で私はもうこの人たちに使えるんだ。この人たちが値するんじゃない。この人たちに自分が貸しがあるから、そのやり取りじゃない。イエス様がそのようにしてくださって、イエス様に使わされている、この方がもう恵みも祝福もくださっているのに、私は報酬を求めずにこの人たちの奴隷となりましたって言ってるわけですね。すべての人の奴隷となることなしにはできないこと。自分を何者かと思っているならば、決してそれは私はそこまでしたくない。私はそれは私の賜物ではない。私には時間がない。そういった態度に出てくるわけですよね。でも本当に奴隷であるならば、そんなこと言ってられない。それを何でもしますっていうのが、このパウロの姿勢ですよね。皆さん、これがパウロの言うキリストの立法であり、それを守る人の姿ですね。キリストの立法。それはつまり言い方を変えるなら愛の立法です。愛の立法であり自由の立法とも言うことができます。聖書に両方出てきますが、すでに見たようにイエス様は罪人を愛するゆえに、ね、自由でありながらまた愛するゆえに、これのためにご自身の権利も自由も放棄され、いやそれどころじゃない、命までも放棄して捧げて、この良い、救いの良い知らせ、福音を明かしてくださった。その主の愛を受けて、主を愛する者としてパウロもまた自分の権利、自分の自由を放棄し、自ら全ての人の奴隷、使える者となることで、福音によって彼らの幾人かですよ、みんな救おうとは思ってない、幾人かでも、あと一人あと一人、幾人かでも救いに導こうとした。ですからパウロが全ての人に、もちろんそんなこと考える人はいないと思うんです、全ての人に全てのものとなりましたという時、それは 自分自身を愛するところからではない。つまり人々の顔色を見て、人々を恐れて、人々の顔色を見てね、彼らに自分を合わせるような八方美人とは違う。ここを間違ってはいけないですよね。あの人は本当に誰とでもうまくやってって言って、それが八方美人であるならば、その人は他の人のためじゃなくて、私が愛されたい、私が拒絶されたくないっていうので、自分のために人々に合わせてるだけですからね。それとパウロが言う、この人たちを福音によって獲得するためにサーブするんだっていうのは全く違うことですね。まあ、言う必要はないかもしれないですから、まあ必要なこととして今述べておきますけれども、パウロは自らの意思で自分のためではない、むしろ自分は忘れてこの人たちのために使えるものとなった。これが愛の律法、自由の律法、キリストの律法に生きる者の姿ですね。パウロはだから言うんです。23節、私は全てのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。皆さん、今日あなたはパウロのように全てのことを福音のためにしていますか？もう一度言いますね。全てのことを福音のためにしていますか？いや、全てとは言い難いという方に、全てではなくても福音のためにあなたは何かをしていますか？意識的に私はこれを福音のためにしていますっていうことがありますか？いや、そんないちいち考えてられないですよ。ね、朝起きてこれを福音のために、あれも福音のためにね、コーヒー入れるのもご飯食べるのも、でも何をするにも主の栄光のためにねしなさいってパウロ言ってきましたよね。それを福音のためって言い換えても同じことですよ。でさ、何を食べること、飲むことにしても、何をするにもって言った時に、まさに飲むね、それもそのためですよ。それをするそうなのか、自分のためにするのか。パウロは彼自身もこの福音の恵みを共に受けるものとなるために、全てのことを福音のためにしていると言いました。で、このところは新改訳では福音の恵みとありますね。福音の恵みを共に受けるものってありますけれども、他の日本語訳では恵みがなくって、恵みという言葉がなくて、ただ福音となっていると思います。で、要は福音を共に受けるものっていうことなんですが、ただ福音にはこの恵みが含まれていますね。恵みと、福音というのはそこには祝福があるわけです。祝福なわけです。良い知らせですからね。含まれているので、そういう意味において、その表現、福音であろうが、福音の恵みであろうが、どちらでも良いと思います。で、パウロはこの時、まだ福音を受けるものとなっていなかったので、彼自身が福音の恵みを受けていなかったので、このように語ったんですか？これをすることによって、彼が全てのことを福音のためにしていたのは、それをすることによって、その行いの結果として福音の恵み、つまり救いを受けるためにしていたんですか？まだ受けていないから、私はこれをしないといけないんだって言って、彼は そこに向かっていたんですか？違いますね。すでに彼は福音を受けていたわけです。受けるものとなっていたわけですよね。というのは、その歩みは、そのような歩み、さっきも言いました、奴隷になりますっていう歩み。いや、私がこれ獲得するためにはね、奴隷になればいいんでしょうって言って、できるものではない。って言ったら、いやいや、私はやりますよって、獲得するためにやりますよって言って、言う人は、ね、自分の自己満足、自分の判断で、よし、今日はこれができた、あれができた、だからこれをいただけるって、そういう考えはできますよ。でも本当にそれをくださる、与えてくださる方に認められるかというと、その全てをご存知で絶対的な神様の前に、私たちが何かをするっていうのは何にもならない。その何にもならないっていうのは、良い行いもどうでもいいってことじゃないですよ。私たちがしたと思えることだけを神様見てくださるんじゃなくて、しなかったこと、してしまったこと、するなと言われてしてしまう、それらも全部見ると、私たちは神様の絶対的なその正しさの前には、私たちは、いや、私は正しいです、やりました、できましたなんて言えない。 わけですね。パウロはそのような歩み、それは福音を受けている者にしかできないもの。ですから彼はそういった意味でもう福音を受けていた。でも彼がこのように言ったのはすでに福音を受ける者として自分が人々に仕え福音を述べ伝えることでそれを通して信じる全ての人もまたパウロと共に神様のこの福音の恵みを受ける者となるためですね。その祝福を一緒に受け継ぐものとなるためです。いただいてそれを受け継ぐものとなるためですね。ただ福音の恵みとしての救い、この救いがまだ完成していないという意味において、パウロにしてもコリントの人々にしてもそこには福音の恵みを受けるものにならない可能性もあったわけです。この時点で受けてますよ、受けてるんだけどまだそれが完成してないという意味において、で最終的にそれを受けるものにならない可能性もあった。ですからパウロは27節でこう言いますね。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。なんかここだけを引っこ抜くとね、パウロがなんか自分の頑張りだけでこうやってやってるって聞こえると思うんですが、そういうことではない。福音の恵みに預かってるゆえにここに向かうわけだけれども、なおさらこれの完成に至るまで私はここに走り続けるっていう意味ですね。私たちはこの今の時、今の時ですよ、今の時に私たちは生かされていますが、この今の時がすでにと今だというこの緊張関係の中にあることを忘れてはいけない。もうすでに救われた、でもまだ完成していないっていうこの緊張関係の中に今私たちは生かされていることを忘れてはいけない。確かに福音は罪人が無償で受けられる神様の恵みです、ギフトです。ゆえにそれは良い知らせです。ね、それがいやもうちょっと値するようになったら、私がここまで頑張ったら良い人になったらではなくって、そうでない中で神様の方でその必要なことを全て成し遂げてくださったので感謝して受け取ったらもう自分のものとなるわけです。ですから福音ですね、良い知らせですね。でもそれが私たちのうちで最初良い知らせであったこのはずの福音が福音でなくなってしまわないように私たちを気をつける必要がある。つまりそれを受けるにふさわしくない失格者となってしまわないように気をつける必要がある。でそのことをパウロはこの教義ですね、アスリートたちがするその競技に例えて、24節から26節のところでこう説明していますね。24節のところ、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしません、していません。空を打つような検討もしてはいません。古代ギリシャを起源とするこうオリンピック、来年日本でも、オリンピックは持たれますけれども、このオリンピックもそうなんですが、コリントの人々、ギリシャ人ですね、コリントの人々はコリントの郊外 の、 そのイスムスって、イスムスというところで2年に1度開かれた、この競技会ですね、をエンジョイしたようですね。でパウロはそこでの奏者を例に挙げて、賞を受けるのはただ一人であることを言い、そのようにあなた方もその賞を受けられるように走りなさい。みんなあれですよね、今そのオリンピックではね、金銀銅とありますが、まあ中にはいるかもしれないです。銅を目指すっていう人っていうのは変でしょ。みんな金を目指して結果銅銀であって銅じゃないですか。まあ中にはね、いやもう無理だから、もともと無理なんだけど、どうは目指せるかなという人もいるかもしれないんだけど、基本はその1位を、1番をこう、ね、目指して走るんだったら走るし、戦うんだったら戦うわけですよね。 ですからそのようにあなた方もその賞を受けられるように走りなさい。そしてそのためにはあらゆることについて、つまりアスリートであるならばそれが練習であったとしてもね、食べ物であったとしても体を鍛えることであったとしてもそれらにことに自制節制するわけですよね。そのことが必要だというわけですがね、それはもう当然のことですよね。何もしてない人が気づいたら、あ、私1位になっていた天才かしらとか、そういう話ではない。みんなそこに向かってる人たちと競うときに、競うっていうかそうやってるときね、気づいた私は1位ね、普段からもうレイジーな暮らしをしてて何もしてないのに私は1番だったっていうことは、まあ本当に夢のまだ夢の話なわけですよね。夢の中ではそうかもしれない、でも実際の生活の中ではそういったことは起こらないわけです。でもしこの世のアスリートがこう松葉で編んだその冠を、つまり朽ちる、この世で朽ちる果てるその冠を受けるためにそこまでするんであればね、私たち信仰者は朽ちない冠、義の栄冠、栄光の冠を受けるためにあらゆることについて自制をする。自分がこれをやりたいから、ああ誘惑に駆られたからと、自分こうだってああやってしまうね、まあ、ちょっとぐらい許されるとか、そういったフラフラではなくて、自制をしながら賞を受けられるように走るのは当然だってパウロは言うわけです。裁いてるんじゃないですよ。少なくともパウロは、私はそこに向かいますよというのは、まだ受けてないから、失格者にならない私は走ります、あなた方も走りなさいっていうのをパウロは言うわけですね。皆さん、今日あなたはイエス様から賞を受けられるように走っていますか？あなたが受けられると思うかどうかじゃないですよ。ここまでやった、ここまで成長したからもういいでしょイエス様とかね、ここまでやってきたからもういいでしょイエス様、私はあんなところから来たんですよ、もう全部そう言った時には全部イエス様じゃなくて、私が変わった、私がこういうことをやってる、全部私ですからね、そこに注目してくださいね。ね、それでイエス様から賞を受けられるかと思うと、そういうことではないわけですよね。もう一度聞きます。今日あなたはイエス様から賞を受けられるように走っていますか？周りの人との比較によってではない、一緒に走りながら、あの人まだあそこでフラフラしているからちょっとぐらい緩めてもいいとかね、ちょっと休憩していこうとかね、そうやりながら最後に、あ、1位になったとかじゃなくって、自分の持てる限りを持ってこの目標ゴールに向かって走るという意味において、皆さん今日あなたは賞を受けられるように走っておられますか？もちろん今疲れている、弱っている人に、走れ走れってお尻叩こうとしてるわけではないので、ね、それがプレッシャーでも教会に来たくありませんとか、そういう話ではない。疲れている者には主は休みを与えてくださる。でも疲れた状態の中でも、ね、その中で精一杯生きるっていうことを主はおっしゃるわけでしょ。実際の競技の話じゃないですからね、霊的この競技の話、信仰の生涯の話ですから、その中でも賞を受けられるようにあなたは走っていますか？パウロは言いますね。私は決勝点が、どこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。皆さん、あなたはどこにその決勝点があるのか、ね、つまりどこを目標として走るべきかを分かっていますか？この人生において自分が打つべきその的が何かをご存知ですか？相手が何なの、的が何なのか分からなかったら、ね、むやみやたらにただ頑張ってこうやってやってても空を打つ戦いですよね。目標がわからないのに、ただ一生懸命ささえあればそれでいいんだ。ね。対象はどうでもいいんだ。とにかくね、願う、祈る、信じようとする心が大事なんだ。日本人が言うところですよね。それは自分が救えると思うからそっち側にそれを置くわけでしょ。信じることの素晴らしさで、信じることは大事なんです。でも救ってくださる側を知らなかったら、私たちは自分で自分を救えない。 パウロは決勝点を知っていた、ね、打つべきところを知っていた。で、私たちが目指すところ、それは福音ですね。福音、キリストの福音。言い方を変えるならば、それはイエス・キリストです。救い、イエス様のくださる救いの何かじゃなくって、救い主が私たちの目指すところです。で、ここをミスすると、ね、繁栄の福音、ね、プロスペリティゴスポーって英語では言いますが、ね、これをしたら祝福されて、これをしたらこれをくれる、言い方を変えると、それをくれないかったら神様、あなたは神様ではないって言って、イエス、神様ご自身をミスしてしまう。神様の持ち物をして、私が旅に行って帰ってきた時に、子供たちがね、パパの存在をミスするんじゃなくて、お土産は何かあるの、それを楽しみにしてくれていいんですよ。でも、もうそれだけ持ったら、えへへって言って行ったらどうですか、この関係。私たちはそうなりたくないですよね、神様と。わかります？我が子であるゆえに神様はよくしてくださいますよ。でも、その神様のくださることがもうそれでいっぱいいっぱいで、自分のことばっかし見てて、ね、この方をミスすると、私たちは救いもミスする、的ゴールをミスしますね。でも、私たちの目指すところ、それは福音です。イエス様です。イエス様に向かって走るならば、失格者となることはありません。イエス様というお方をターゲット、的にして、私たちはこの方に向かって歩むならば、この世での霊の戦いにおいて的を外すような、つまり、ただ何かいろいろやってんだけど、もう疲れて、ね、平安がない、満たされない、ね、希望が何もないという空を打つような戦い方にはならない。パウロをして、彼が全てのことを福音のためにしていたのは、実にそのためですね。それによって彼自身も福音に預かり、イエス様に預かり、またそのことを通して、彼を通して福音の、イエス様の素晴らしさが表されるためですね。もしそれが福音のためでなければ、何のためですか、皆さん。イエス様のためでなければ、何のために今日あなたは生きておられますか。それは、もしイエス様のためで、福音のためでなければ、私たち自身のためではないです。あなた自身のためではないです。もちろん、いや、このね、愛する家族のため、この仕事のため、なんとかって言うでしょ。でも、それは結局元をたどすと、私のためですよ。私が満たされたい、本当は神様にしか満たされないんだけれども、そのものを他のところで探して、それを得るために、私はそれを探して、自分のためにそれを一生懸命やるわけでしょ。結局は自分のためですよね。自分のために生きる人がキリストの福音を必要とするかどうか、私がメインで私のために生きているという人が、このイエス様の福音を必要とするのかどうか。福音は、それを受ける人を、ね、それに預かる人を、罪と滅びから救ってくださるわけでしょ。救ってくれるわけじゃないですか。そういう天の御国も、もちろんそこも含まれてですが、でも、その前に、まずその人を罪人だって断罪するわけですよね。わかります？福音が福音であるためには、ね、その罪人だっていう、その断罪されるところ、私たちがにとってはそれを責められるところがなかったら、これは福音にならないわけですよね。自分をそのようなものとして認めることをせず、またその現実を恐れることなく、むしろ問題は私の外側にある、私じゃない、あの人が悪い、この世の中が悪い、外がありますよ、みんな罪人ですから、外にもいっぱい罪問題はあるわけですが、でも、そこを責めるので、自分の内側を見ずに、問題がある、だから自分は大丈夫だ、正しいとする人が、果たして福音を求めるでしょうか。この人には福音が必要、あの人には福音が必要、この世の中には福音が必要、でも私は大丈夫ですっていう人に、本当に果たしてその人自身が福音を求めるかどうか。 そのような人は神の御子があなたのために苦しまれた、あなたのために十字架にかかって死なれた、そのようにして神の裁きを代わりに受けてくださったと聞いてもそこに救いを見ないでしょう。必要ないんですもん。で、そういった人こそ失格者ではないでしょうか。この福音に預かれない、イエス様に預かれない人というのはなんでそこにいるのか分かっていない、ね、この栄冠を欲しいとも思っていない、もともと走れない、走るも走らないとかっていう問題じゃない、もともとそこに値しない人でしょ。ではどうでしょう、パウロにしても私たちにしても、それが福音の恵みを受ける前の私たちの姿ではないです。今そうやって言いました。でもどうでしょう、それと皆さん今日あなた、以前の、まず以前のあなたの姿はダブらないですか。もう生まれてからずっと私は罪人だ、イエス様必要だって来ました。聞いても、福音を聞いてもっていうのが私たちではなかったですか。いや、イエス様を信じた後もそのようなところっていうのは皆さんのうちにはもう残っているんではないです。このパウロの、私は奴隷となりました、福音のためにこれが報いですって言った時に、同じパッションを分かち合ってます、シェアしてますか。皆さん本当にその通りだ、本当に福音は素晴らしいっていう、それを皆さんね、パウロと共に共感しておられますか。まさに私たち自身は失格者ではないですかね。でもだからパウロはこういうわけですね。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。私たちがこの世にある限り、そこには私たちをこの福音から遠ざけようとする悪の力が、また私たちの内側にもこの罪の自己中心性が残っている。それが働くわけですよね。ですから、たとえパウロであっても、ね、日々福音を目標とし、その自制を持って、自分の体をそこに従わせようと向かうこと、持てる限りを持ってそこに向かうことを意図的にしなければ、そのような歩みは自然に出てくるものではなかった。何もそこに意識を持っていかないのに、気づいたら、ああイエス様すべて、気づいたら私は愛の人、誰かに仕えてるようになる、自分はそうは思わないのに勝手に体が動いて他の人にサーブしているっていうことは起こらない。故に彼自身も毎日日々彼自身にまずこの福音を語っていた。で、福音を語るときにはまず自分がどういう存在であったのか、罪人ですよね。そのプライドの高いセルフセンター自己中心なその姿がある。でもそんな私のために死んでくださって、もうもはや私はそんなものではない、神の子供とされている、御霊を受けて私はこの方によって生きるものとされている、この福音に浮かされることで彼は毎日そこに全ての人の奴隷となって彼らのを獲得するために出ていった。パウロは晩年、自分の死の近いことを知って愛する弟子のテモテに書き送った手紙の最後の部分でこのように記していますね。前お願いします。第2テモテの4章の6節から8節のところ、私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。主の現れ、私だけではなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。私たちが最後まで守り通すもの、それはイエス様への信仰ですね。信仰で始まり、信仰で完成する。行いではないですよ。行いは、信仰があるならば行いは伴うものであり、行いがないのは信仰がないからです。ですよね。ってことは信仰なわけです。
で、この信仰を守り通すこと、いやむしろ最後までイエス様のこの福音が福音として私たちのうちで本当に、ああいよいよ深められていく、いよいよ豊かにされていく時に、私たちはこの方をどんどん愛するものとなる、この方をどんどん待ち望むものとなる。私たちのため、あなたのために苦しむこと、いや死ぬことさえも自らしてくださった主を信じ、この方との愛の関係に入れられ、日々そこに生かされること、それが福音の恵みを受けるものとなることですね。信じた、はい救われたって聞いて終わりじゃない。この方との愛の関係に入れられ、日々そこに生かされる、いよいよこの関係が深められる、いよいよ私たちの中にイエス様が大きくなり、私たちが小さくされていく、これが福音の恵みを受けるものですね。そしてそのようにして主を愛する者、この慕うとは、以前もテモテを見た時に言ったと思う、慕うっていうのは英語で love って使われていますね。 love ね、愛するっていうことですよ。慕うっていうのは要は愛するね、主を愛する者は主の現れ、主が来られることを、その再臨をも愛するわけです、慕うわけです。でも主を愛さない人は主の再臨を愛さない、待ち望まない。当然ですよ、この方を知らないし、この方と会いたいと思ってないのに、この方が迎えに来るよって言って待ち望むわけないでしょ。ってことはイエス様なんです。イエス様が福音ですね。私たちはどこまで行っても、この正しい審判者である主の前には罪人に過ぎない、自己中心なものに過ぎない、神ではなく他の人でもなく自分を最も愛するもの、自分自身に仕えるものです。でもそんな私たちを主は十字架で、ご自分が十字架で流されたその血をもって清めてくださる。それでも私たちはその自分の現実があるんでしょう、日々の戦いがあるんですよ。でもそれでもイエス様、あなたは諦めずに導いてくださるんですね。それでだからこそイエス様、あなたが福音なんですね。そこでイエス様を見上げようとする、そのからし種のほどの信仰を持って見上げるものをイエス様はね、シミやね、シワのないものとしてご自身の血を持ってね、洗い清めてご自分の前に立たせてくださる。あなたは私と一つだ。そのようにしてね、イエス様は私たちに永遠に朽ちることのない、義の栄冠を私たちに与えてくださるわけですね。主を愛する者には、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。イエス様がキーですね。福音がキーです。このお方を見上げさせていただきましょう。お祈りしましょう。